冠として、またご自身の形に似せて作られた人間に神様がお求めになったこと、それは二つの愛に生きることであります。すなわち神への愛と人への愛であります。主イエスも福音書の中でこの二つの愛に生きることによって律法は全うされ、永遠の命を得るに至るとおせなっています。神への愛と人への愛、これは言い換えれば縦の愛と横の愛ということになると思います。もちろん縦の愛が横の愛の基礎土台であります。まず神を愛するということが基礎にあるわけです。しかし同時に神様は人を一人にはしておかれませんでした。アダムだけをお作りになったわけではなく、アダムに助けるものを与え、助けるものと共に生きるようにされたわけです。そして助けるものはアダムと同じ人間でなければなりませんでした。はじめ神様は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を作り、人のところに連れてくるということをされました。アダムはそのすべてに名をつけた、名付けということをしたわけですが、しかしどれ一つとして彼のパートナーとしてふさわしいものはなかったわけです。なぜなら獣や鳥は彼とは徹底的に異なっていたからです。神の形に似せて霊的な存在として作られたということではなかった、神の命の息を吹き込まれたということではなかった。アダムを助ける者はアダムと同様に神の形を持つものでなければなりませんでした。すなわちアダム自身から作られなければならなかったわけです。そこで神様はこうなさいました。21-22節、主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと脂骨の一部を抜き取り、その後お肉で塞がれた。そして人から抜き取った脂骨で女を作り上げられた。なぜアダムを助ける者が彼の脂骨から作られたのかということについては、さまざまな説明がなされておりますけれども、脂骨が体の中心であって、またとりわけ重要な部分である心臓に近かったからであるという説明が有力であります。ともあれ、女は男の一番重要な部分から作られました。まさしく男の分身であります。そして聖書によれば、男と女は全くその尊厳ということにおいて、あるいは地位ということにおいて平等であります。女が作られた時にアダムは喜びの叫びを上げました。22-23節、主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると人は言った。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉。これをこそ女と呼ぼう。まさに男から取られたものだから。ついにこれこそ私の骨肉であるという感極まった喜びの叫びであります。ついにアダムは真の助け手を見出したということです。こうして女が作られた時から人は横への愛にも生きるものとなったわけです。女を作られた神は人に埋めよ増えよ地に満ちよとお命じになりました。この時以来聖書において人間は神と人とを愛して生きるべき存在であります。神なきところで生きる生き方が真っ当なものではないものであるのと同様に、隣人との交わりを避けて孤独に生きる生き方も真っ当なものとは言えないわけです。まあそうした意味においては人間はまさに社会的存在であるということであります。そして、まあ、人間が社会的存在であるというふうに言われるときに、その根本的な秩序は神様にあります。 つまり人は神にあって隣人を愛するのです。その神にある横の愛、隣人との交わりの基礎は家庭であり、あるいは夫婦の関係であります。24節、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。この御言葉をパウロは結婚について述べるエフェソの信徒への手紙5章21から32節の中で引用しています。30節から32節、私たちはキリストの体の一部なのです。それゆえ人は父と母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。この神秘は偉大です。私はキリストと教会について述べているのです。パウロはこのように男と女のとの関係をキリストと教会の関係になぞらえていることは注目すべきことであります。つまりキリストと教会との聖なる交わりになぞらえられるほどに結婚の関係は神聖なものであるということです。私たちがわきまえておくべきことは、女が作られた時に初めて神の人間創造の御業が完結したということです。つまり私たちは男であり、また女であるということによってのみ人間であります。自分の外に存在する他者、相手とのキリストにある結びつきの中で、しかもキリストの御前にお互いに自由であり、平等であり、自立して相互の責任を担い合って生きることこそ、人が神の形であるということの意味なのであります。結婚は神が定められた聖なる秩序であります。24節は、こうして男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となると記しています。結婚した男と女は父母を離れます。つまり結婚の関係は親子の絆以上に深い神聖なものであります。日本の社会、日本の家庭においても、親と子の関係が強すぎて、しばしば親子が依存関係になって、結婚ということにおいて男と女が本当に平等な責任を持った人格的な存在として一体となるという、つまり結婚の関係よりも親子や他の人間関係、血縁関係の方がせり出してしまうということがあり得ます。その時に私たちは聖書に帰って、結婚ということの持っている秩序にしっかり立つ必要があると思います。さらに二人は一体となると言われています。二人の人が一体となる、夫婦が離婚するという場合によく性格の不一致ということが理由に挙げられることがありますが、性格が不一致なのは当たり前であります。そのようにそれまで育ってきた環境や性格や興味や賜物も全く異なる男と女とが、全てを分かち合い、互いに愛し合い、理解し合い、また許し合い、互いを与え合って、ついに一つの体となると、これは神様が夫婦の関係だけにお与えになっている大いなる秘義であります。これほど認識された人間の交わりを神様は夫婦の間に備えてくださった。だからこそパウロは結婚における男と女の関係を主イエスと教会との聖なる関係になぞらえることをするわけであります。次回の第7回はこの聖なる関係にある男と女に対して向けられる戒めであります。お互いをついにこれこそ私の骨肉、このように呼び合う祝された関係を保ち続けることができるように、結婚した男女は各々が神の御前に清く歩むべきことを求められます。それは心においても体においても聖霊のご支配のもとに生きるということ。またある神学者は、夫婦が夫婦でいられること、夫婦関係が存続すること、それはお互いの間に十字架が立っているからだと、そのように語っていますが、まさにキリストの愛と許しにあって生きること、そうしたことの中で ついにこれこそ私の骨肉と呼び合い、文字通り一体となっていく、そういう関係が実現していきます。もちろん一体となるということ、父母を離れて一体となるということは、結婚してその日にとか次の日にとか半年後にとか、そういうことではありません。その一体となることのために、お互いがキリストにあやかるものとなっていくために、時に厳しい戦いも長い年月も必要であります。けれどもこのことを正面から担っていくならば、主はこの男と女の関係に固有の、他のどのような人間関係においても得られないような素晴らしい祝福を与えてくださるということであります。ただし第7回は結婚の関係にある男女にだけ適用されるものではありません。つまりまだ結婚の関係にない、結婚していない者が結婚の関係にしか許されていない交わりを結ぶべきではないということも定められています。結婚の関係は聖なる関係でありますから、また主にあって排他的な関係でありますから、祝された関係を維持するためにこそ排他的な関係でありますから、この関係、この秩序はいかなる仕方によっても侵害されてはならないのです。この聖なる関係に誰も入り込むことは許されないのです。一人の男と一人の女との間に、ただ神が許しておられる関係であります。祈ります。主なる神様、助け手を見出したアダムは、ついにこれこそ私の骨肉と喜びの叫びをあげました。そのように祝福された関係をあなたは男と女の間に許してくださり、また実現してくださいます。ひたすらに命の道を歩んでいくことの助け手として、男と女とがキリストにあって、キリストの十字架のもとに許しと愛の交わりを築いていくことができるように、教会に備えられたそうした関係の一組一組の男女も豊かに祝福し、また導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。